今日もですね、御言葉を共に分かち合っていこうと思うんですけれども、今日の聖書の場所はなんかもう心が躍って、わあすごいなっていうふうにちょっと思える結末にまではいかない中間の部分なんですね。また非常に長い聖書の箇所をちょっと設定してしまって申し訳ないんですけれども、これちょっと今御塗り教会全体で今やっていきましょうとしているので、心を合わせて忍耐を持って聞いていただければいいかなと思います。で、今御塗り教会全体がどういうふうな思いを持って歩んでいるかっていうと、聖書の使徒の働きに書かれてあるように、まあ創立当初からそうなんですけれども、私たちもそのような、まさにその教会として歩みを続けていきたいですよということを願っているわけです。で、その中において、使徒の働きに書かれているイエス・キリストを信じる人々がどのように主を証しする生き方をしたのかということを見ながら、今日を生きる私たちもそれを模範としながら、その思い、そのなされたその行いや、またその死に対する姿勢、そしてどのように死を明かしていったのかということのエッセンス、その要素を学びつつですね、私たちも大胆にキリストを明かしするものとされましょうということを今分かち合っているわけです。ですから、これを見ながら覚えていったらいいわけなんですね。で、いきなりこの今日の長い箇所を読んでもですね、ちょっとピンと頭に入ってこないと思いますので、前回までどのような話がされていたかというと、全部は話さないんですけれども、初代教会でいろいろ働きが増えてしまったので忙しくなったんですね。そこで給食係が一番重要だ、そこが一番問題が起きているということで、給食係、貧しい人たちに給食する、そのような食べ物を与える給食係として立てられたリーダーの一人がステパノでした。で、これが世界で最初の執事ということになるわけなんですが、その他にも7人の人が立てられました。でもこのステパノがその働きをする中でも、御言葉と聖霊に満たされているので、溢れているので、それを伝える働きも同様にしていました。ご飯を食べながら、これは肉のパン、これは霊のパンとか言って、どんどん一緒にこう分け与えていくわけですよね。で、そのように働かれていると、もう聖霊様に働かれて、こう本当に不思議なこともたくさん起こしていくという、そういうようなことになっていきます。ところがですね、このイエス・キリストのことに対して反対する人たちがかなりいらっしゃって、でその人たちに連れられて議会に連れて行かれて糾弾されるという事態に陥っています。責められているということですね。で、そのような状況の中で、どのようにステパノがイエス・キリストの証しをしたのかということが記録されているのが今日の聖書の箇所ですということですね。だからステパノはイエス様を伝えていて、何か悪いことをしたのじゃなくて、貧しい人に食べ物を与え、そしてイエス・キリストが素晴らしいよって伝えられていたので、責められ、捕まって、そして殺されそうになる中で、どのようにキリストのことを話していったのかというのが今日の場面ですね。で、私たちも聖霊様が働かれるときには、私たちも変えられていきます。で、私たちも主の証人として変えられていくんだということを私たちも覚えていきたいんですね。ですから今日も私たちもこのステパノンを見本としながら、御言葉を信じ、そして聖霊に頼りつつ、主イエスを体験し、それを証ししていくものでありたいなと思います。御言葉を信じ、ただ頭の中で信じているだけではなく、聖霊に頼って祈って、そしてイエス様を体験して、体験したことを伝えていく、そういう私たちの生き方が、まあステパノのようなこの生き方が私たちの中にも豊かにあればよいなということを思いながら分かち合っていきたいと思います。このステパノの歩みから学べること、2つポイントを置きます。今日もそんなに難しいメッセージではありません。2つ、分かち合いたいと思います。まず第1番目、何を信じているのかちゃんと明確に分かっていましょうということです。何を信じていますか？皆さん、今日教会に来ていますけれども、何が好きで来てるんですかということに対して、何をしに来たんですかということに対して、ちゃんと明確に答えを持っていてほしいなということです。実はそれがそんなに難しいことではありません。教会学校でも言えることです。しかしそれを心から 思い続けてください、心から受け入れ続けていってくださいということです。言いたいことはイエス様を信じていますよということなんですけど、イエス様を信じるって、イエス様を信じるって何を信じるのっていうね、ことが私たちの中にちゃんと明確になっているものでありたいなと思うわけなんですね。で、聖書の箇所とすると7章の1節から53節ってむちゃくちゃ長い箇所になってしまうんですけれども、全部読んでいてもちょっと難しいと思いますから、ところどころかいつまみながら読みますが、まずですね、ステパノがイエス・キリストが救い主だということを御言葉を語っていたわけです。で、御言葉、当時の御言葉という考え方によると、当時は新約聖書はまだありませんから、当時の御言葉っていうと旧約聖書の話です。で、旧約聖書の話と、それから主イエス・キリストが語られた、その語られた内容、もしくは行動をなされたこと、これがその中心になって、この旧約聖書の御言葉はイエス様のことだよということを御言葉を伝えていたということになるわけですよね。で、実際にその言葉が真実であるかということを示すように、聖霊によって不思議な技がたくさん起こっていたということですね。御言葉に反する何か無秩序なことが起こっていたということではなく、その言葉の通りに、その言葉の通りに不思議な技、ただ癒しが起こるとか奇跡が起こるというだけの話じゃなくて、ちゃんと御言葉をフォローして、御言葉の通りに、そのことがなされているので、あ、ステパノやイエス様を信じる人たちの言っていることは本当なんだなということを感じることができる、さまざまなことが起こっていたということなんですね。で、これに対して反発が起こっていたわけです。で、どんな反発かっていうと、当時同じ旧約聖書に詳しい人たち、ユダヤ人の人たち、宗教指導者たちということになるわけなんですけれども、その詳しく、そして綿密に、その神様から来たと思われているその慣習を守っていた人々、自分たちこそちゃんと神のことを知っているんだと思っていた人たちから激しく反発をされたわけなんです。激しく反発を受けたわけなんです。大きくは2つのポイントなんです。これは実は先週のメッセージの内容なんですけれども、大きくは2つのことにおいて反発を受けていたんです。一つは何かって言ったら、神殿に対することです。聖なる神殿、聖なる場所っていうふうに思われていて、そこがですね、キリストは一度これが倒れて3日目に立て直しますよなんていうことを言ってるので、この神殿がですね、を冒涜した、聖なる場所をないがしろにした、軽く見たということに対して、怒っていた、そういうことがあるんですね。で、もう一つは何かというと、二つ目のことですが、それは神が守れと言ったこの律法を守らないと言っているんだという主張をしたわけです。当時のユダヤの人たちは、神から守れと言われていることを守ることによって、私たちは魂の救いを受けるんだと信じていたわけです。別にそれをおかしなことではなく、ほとんど多くの日本人もそんな感じじゃないですか。良い日頃の行いが良いので、今日もあなたは良いですよと、ほとんど宗教、ほとんどそういう教えですね。良い行いをするので救われますと。だから頑張りなさい、修行しなさい、苦しんでも真理を求めなさい、そういう話ですね。ほとんどの日本人がそんな感じの考え方なんじゃないかなと思うんですけれども、当時のユダヤの人たちをこう責めることはできないと思います。全世界の人たちの中でほとんどそういう感じの考え方なんだと思うんですけれども、そういうことに対して否定されたんですね。あなたの監視、この監視を守ることではありませんよと言ったことに対して、神からのこの守らないといけないことを守らなくていいということは、これは神が言っている言葉じゃないんだという主張をしたわけです。つまり本当に御言葉にフォローしているんじゃなくて、別のことを言っているんだというふうにして反発をしたわけなんですね。で、長い話ができるんですが、結論から言うと、この2つのことについてはクリスチャンですね、主を信じる信仰者たちはこの2つの批判に当てはまりません。 当てはまらないということを言いたいと思います。まずですね、その神殿に対する批判なんですけれども、本当の意味で神の宮とはイエス・キリストのことです。つまり映画で例えるならば、神殿っていうのは予告版、宣伝みたいなものです。嘘じゃないけれども、その2時間ぐらい映画を3分にしたみたいな感じで、もしくは30秒にしたみたいな感じで、もう本当に予告版みたいなものです。でも本編が来るならば、本物が来るならば、予告版はまあいいねっていう話になって、本編の方が大切、本編あっての予告版なんですよね。なのでイエス・キリストこそが本質であり、この神殿というのは型なんですよね。そのことが旧約聖書を見てみると明確に気づいてくれるはずなんだけれども、それはちょっと気づけない、人間の努力では気づけないようなものになってしまっているというのが、その大きな問題だったんです。だから神殿っていうのは、実はイエス・キリストが、つまり神が民と共にいるというシンボル、もしくはモデルであったんですけれども、まさにイエス様こそが私たちと共におられるので、本物が来ているわけなので、イエス様が私たちと共におられるんだということを私たちが覚えていく必要があったわけです。だから別に神殿を否定したわけじゃなくて、むしろ本物が、その神殿が示したい本物を見せていますということで、この神殿を否定しているわけじゃなくて、本質的な話をしていますということになります。2番目の律法のことについても、神が守れと言われる律法のことについても同じことが言われます。つまり私たちは一体何かというと、律法を守っている、守っていると言いながら形骸化していて、律法を守ることが必要なんです。でもその目的を見失ってますよって、律法を守る目的で私たちが救われるっていうことのように思いますけれども、本質的なことではないわけです。なぜならば、その律法の一番成したいと言っていること、その、まあ、律法がこう目指しているその方法というのは一体何かといったら、愛することを回復させることです。愛すること、神を愛し隣人を愛するということに集約されますが、この愛するということをしたいということを言っているにもかかわらず、その愛するということは吹っ飛んで、とにかくルールを守るということが正義になっているわけです。だからこれはおかしいです。だから本質を見失っています。じゃあ愛することの究極はイエス・キリストで、人がその友のために死ぬことよりも大きな愛はないと言っているように、イエス様は私たちのために死なれ、私たちに命を与えてくださることなんで、これ以上の愛がないわけなんですけれども、というかそれこそが本物の愛であって、私たちが認識している愛っていうのはちょっと劣化版のような形なんですけれども、しかしこの愛するということを実質行おうとしている、もしくは神様の愛に習おうとしている、真似しようとしている、良い意味で従おうとしているのがクリスチャンであるので、律法を守っていないように思えるかもしれないけれども、本質一番何をしないといけないのかというところを捉えているので、これは外しているわけではないです。この批判には実は当たらないということになるわけです。まあ、難しい話をしたかもしれませんけれども、形はじゃなくて本質だよっていう話をしたんですね。でステパノはじゃあ何かっていうと、じゃあこのような批判をしてきたので、それに対して反論してるんです。その反論が7章の1節からずっと書かれていてですね、ページをめくってずっと書かれていて53節までいくわけなんです。で、それはアブラハムのことから始まっていきます。実はこの皆さんね、新約聖書だけ読んでいて旧約聖書なんかよく分かんないからとか言って飛ばしてる人、これ頼りにしてですね、このエッセンスをポイントにしてもう一回旧約聖書読んでいくと、あ、なんでイエス様が必要なのかっていうのがよく分かってくる、ね、皆さん初めから恵みをポンって与えられたら恵みと感じないでしょ。今日家に帰ってお風呂に入れることは当たり前だと思ってるから、それ恵みと感じないんです。ところが貧しいところを通っていくと、今日お風呂に入れることが本当に感謝で、私は恵まれているんだなという恵みを感謝する。イエス様があなたを救いますよって、あ、それが何ですかと思っている人は、自分がどれだけ恵まれている環境にいるかっていう恵みを知らないので、そういうことを言うわけです。 旧約聖書は恵みを知れる祝福の書です。わかりますか？なので私たちこのことをヒントにして、アブラハムから始めていろんな人、モーセとかいろんな人、ダビデとかいろいろ人が出てきます。もうもっといっぱい出てくるんですけど、その中でも本当に重要な、特に聖書を知っているような人にとっては重要な人たちがよく出てくるので、信仰者たちにとってもここに出てくる人物は一体何をしたのかなって読んでみると、良いヒントになっていくかなというふうには思うんですね。とにかくこのユダヤ人の歴史から始めて、まあ、言うなればアブラハムから始まって、人々が主に従っていなかったんだけれども、主に従う生き方を回復しましょう、神様が世を作られたんであれば神様の喜ばれている世を回復しましょうという歴史が始まっていったんだということをまとめているんですけれども、しかしこの神の言葉を聞いていた人たち、つまりユダヤの人たち、もしくはイスラエルの人たちっていうのは、神の言葉を聞いていたんですけれども、むしろ神の言葉にそのまま従ったよりは、いつもずれて解釈をして別のことをしてしまっていますよ。主の言われたそのままではなくて、ずれたことをしてしまっていますよ。ね。あそこに、そこに行きなさいと、例えばカナンの地に行きなさいと言って、結局はなんかいろいろぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ言いながら最終的には行くんですけれども、行けと言われた時には行かないんです。行けと言われたら行かないし、行くなと言われたら行こうとするしっていう感じで、もうぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃしながら遠回りをしていくんですね。だから神様が行けと言われた時に行きますと言ったら気持ちいいわけなんですけど、いつも行けと言ったら行かない、行くなと言ったら行くとか言って、もう わけわからん感じになっていてですね、それを本当にどうやってこう備えていくかっていう、こういう歴史なんだったんだっていうことです。神様導いておられないわけではなく、神様いつも導いておられるんだけれども、いつも逆らってきていますよ。例えば神殿一つにしたって、神殿を建てなさいとは後で神様が仕方ないので言ってきますけれども、初めは神様は神殿が欲しいとは一言も言ってないんです。なのでどうしてもってダビデが願ったので、ならばこうしなさいっていうふうにして残したんだけれども、初めから主からこうしなさいって求められたことではなかったわけなんですよね。でもやっぱりその方向性がずれているんだけど、神様が軌道修正して、神様が受け取ってくださっているよっていうことなんですよ。なぜならば神殿がメインの話ではなく、本当の神殿は誰なんですか？私たちでしょ？建物じゃないんでしょ？だから話がずれてるわけですよね。本質的なことがずれてるわけですよね。だからこのようなズレをどうにかこうにかずっと修正してきたんだけれども、やっぱりずれているという状態が今までに達しても伝わっていますよという話をして、こういう話は聖書に書かれてある言葉だし、実際にステパノが言ってる内容もそのまま聖書に書かれてある内容なので、否定することができないんですね。反論することができないんですね。このように人々、その旧約聖書の専門家だと思っている人たちに対しても反論ができない、そのことをとうとうと述べていった上で、そしてこの51節に出てくるんです。だからあなたたちはうなじを固くする、もう首がこう縦に振られない、もう首が硬い、分かりましたか、分からんみたいな感じで、ね、それは違うとか言ってね、そういうふうにもう首硬いんですよね。石かみたいな感じですね、硬いわけですよ。もうイエス様信じたら救われるんだよって、知らんそんな感じでですね、硬いわけですよね。私は私のやり方というような、そういうような形になってしまっているんです。ですから律法を受けたわけでは、受けなかったわけではない、でもその本当の律法の心はちゃんと果たしていなくて、何かちょっとずれてしまっている、そういうことになるわけですよね。その意味、その言葉の意味を理解していないということになるんですね。つまりこれは彼らは、このユダヤ人の人たちは一体何を信じているのかっていうのがちょっと明確じゃなかったということです。ぼやけていたということです。何を信じているのかがぼやけていたということです。じゃあどういうことですかって、じゃあ私たちクリスチャンもどうですかって言ったら、皆さんもどうですか、皆さん 皆さん教会に来ているのはクリスチャン文化ですか、教会文化で生きているようになってしまっている部分があるんです。教会とはこんなところだってでって言ってしまっているんです。考えてみてください。教会っていうのは もっとすごいところですよ。もっとすごいところです。だから今日私たちも自分たちの教会をこんなものだって大体イメージを持ってると思うんですけど、それも教会の一部かもしれませんし、それかもしれませんけど、それこそが教会って考えると違います。神様が夢見られている教会っていうのは もっと違う形です。だから私たちはそれに従っていくために日々学び、また変えられ、悔い改めがありということです。だから私たちの教会もたくさん悔い改めていかない、完成された教会なんていうのね、もう完成された教会は全世界の人々がやっぱりイエス様を信じないと完成しないですからね。だから完成された教会なんてまだまだはるかに遠くんです。日本にある教会なんてまだまだ、今日私たちの教会やることはありません、何を言ってるんですかという話になるわけですよ。だから神様が夢見られているその教会というものが私たち回復していかない。だからクリスチャンもクリスチャン文化、教会文化の中に生きていくものではなく、その習慣に生きていくものではなくて、主イエスキリストを体験し、その愛を体験し、その愛を実践するものとなりましょう。はい、スマートに礼拝が行われているからこれはいいですね、そうじゃありません。キリストの愛を体験し、それを実践するものになるんです。これは多種多様、すごいいろんなところに、置けてこう適用されていくものだということを覚えますね。皆さん、礼拝って何をしてるんですかって聞かれたらどう答えますか。日曜日に教会に行くんです。何しに行くんですか。礼拝です。礼拝って何ですかって聞かれた時に皆さん何て答えるんですか。皆さんの答えがただプログラムの内容を語るだけで終わると、ちょっと牧師は寂しいなと思います。礼拝に来たら椅子に座って賛美をして御言葉を聞いて人と話すんだよって言われたら寂しいです。やってることはそういうことですけど、それって立法主義と何が違うんですか。黙ってここに座れ、黙って前に出てこい、黙って立ち上がり、黙って座り、歌えと言われた時に歌う、まあもちろん従うっていうことは大切なことなんですけれども、皆さんの信仰生活はクリスチャン文化ですか、それとも信仰生活ですか、ということを覚えたいんです。もし私たちが信仰生活ではなくクリスチャン文化に行くと、もう批判がうまい人になりますね。あ、今日先生ネクタイが曲がってますからダメですとかね、もういろいろ何でもかんでも言えるわけですけど、すいませんね、ちょっと失礼しました。本当にそういうようなことはいくらでも言えるようなクリスチャン文化、いや私の教会はいいけどあの教会はダメですとか、私たちがまずキリストに出会い、あ、今日イエスキリストを褒めたたえることができるんだっていう喜び、皆さん私の命の恩人であり、そして私にその与えられた命は永遠に続くものであり、そして私のすべての解決であり、本当に真理である方の前に、なんであなたは来たくないんですかっていう話になるわけです。だからそういうその愛が回復されていくと、なんでキリスト恥ずかしいんですかって思うようになってくるという。なぜ恥ずかしいんですか。今日僕の息子は前に出てこなかったんですけど、僕は多分性格的にはその息子とあんまり変わらないです。人の前には立ちたくありません。でもキリストを愛してキリストのことを伝えられるように伝えなさいという、私が良い人だからではなく、でも今この瞬間この場所においてはあなたがそれをしなさいということが許されたので、だから話します。なぜですか。キリストを話さずにはいられないからです。イエス様と出会わずにはいられないからです。だから多くのユダヤ人たちが、お前はいろいろ神に逆らっているという批判をステパノは受けたんですけど、 何を言ってるんですか。あなた方が逆らっているのに気づいていないんですか。愛しなさいと言ってるのに今愛してるんじゃなくて攻撃してるじゃないですかと。誰が神に逆らっているのか。もう一度、私たちもクリスチャン文化の中に生きるのではなくて、もう教会にへんてこな意味でなれないでください。もう教会でうまく過ごす処世術を学ばないでください。愛していけば当然うまくいくんですけれども、そのこれぐらい言っとけば問題ありませんとかね。はい、子供たちの礼拝に来ました。世界で一番大切な方は誰ですか。イエス様って言っとけば問題ありませんみたいな、そういう感じでイエス様って言うもんじゃなくて、それっていうのはただの立法主義的な信仰生活ではない、教会の習慣的なものによる生き方ですね。そこになれるともう分からなくなります。なのでずれるわけですよ、本質からずれる。やっぱりイエス・キリストを中心としてイエス様の愛を体験し、今日私を救ってください、でも私のために十字架にかかられたイエス様、そして私を生かすためにもう一度蘇られて私の罪を全て許してくださっているこのイエス様、この愛を豊かに体験し、これを伝えるものであり、その上で御言葉に従った形において愛していきましょうというふうになると、自然と教会が形作られていくということになります。私たちが先に私たちの考えで教会とはこうだって、私の教会じゃないでしょ。教会って誰の教会なんですか。主の教会じゃないですか。神様の教会でしょ。実質が伴ってないので私は何も言いませんけど、西山の教会でもないでしょ。神様の教会でしょ。主イエスキリストを頭とする教会でしょ。であるなら私たちが教会がこうだって定義しちゃってたらダメなんですよね。教会とはやっぱり主が働かれるところ、聖霊様が導かれるところ、やっぱり主が働かれるところなので、私たちはやっぱり主の声を聞きたい、主のところに集まりたい。だからまたこの主と交われる、主を褒めたたえられることはなんと喜びがあるか。皆さん今日礼拝に来られて幸いですか、ね、あんまり長い話をすると怒られますので次のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントは、聖霊によって力を受けましょうということですね。先ほどの聖書の箇所54節から、この8章の3節に至るまでには、ステパノンが主張したんですけれども、それに対する大きな反発反論が起こってきましたね。54節見てみると、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノンに向かって歯ぎしりしたね、みたいな感じ、ってそういう感じになった。なんでそういう風になったと思いますか。ステパノの主張があんまりにも筋が通っていたので、彼らは語ることができなかったわけですよ。つまりステパノが正しいことを言ったので反論できなかったんです。でも彼らの勘には触っていて、こんなのは違うって言って怒ってるわけですよ。でもステパノの言ってることが否定できないっていう、でも自分たちの習慣とは別のことを言ってる。いや、これはどういうふうに捉えたらいいんだろうなということなんですね。でここでちょっと疑問に思うのは、どうしてステパノってここまで立派なことが言えたのかなというふうに思うんですね。で、初めからこのステパノという人が立派な信仰者であったわけではないことが私たちに分かります。なぜならば、聖霊が助けてくださる以前も彼は生きているはずですが、当然のことですか、生きているはずですが、当然それ以前には名前も出てこないし影響力を放っているわけでもないわけです。他の使徒たち12の弟子たちとも同じように、イエス様のことを例えばその以前に体験していた可能性はあったとしたとしても、やっぱりこんなに旧約聖書のことをとうとうと語る力は当然ないわけです。もしあったならば弟子たちが出てくる前に取り上げられていたことでしょう。でも姿も形もなかったわけです。 ところが彼がこのようにされて、そして聖霊様に満たされて言っているっていうことはどういうことかなと思うと、55節見てみても、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステファノはって書いてあるように、彼はいつも聖霊に満たされる、つまり聖霊に満たされたから彼はこのように変えられたというふうに理解するのが正しいことですね。それ以前には彼はこんな働きはできなかったわけです。他の人たちも同じことです。聖霊に満たされなければこれらの御言葉を語ることができなかったわけです。御言葉を知らないわけじゃない、御言葉も知っていた、イエス・キリストも知っていたかもしれない。でも聖霊に満たされなかったらそれが一つ一つつながらないんですよ。おいしいものを食べていてもおいしいと感じない、なんかそんな感じ、もうこう確かにあるのに理解ができない、感じない、恵みがあるわけない、ないわけではない、あるんだけれどもそれを恵みとして認識できない、どこか何か私たちの認識が断絶されているような、まあ罪の影響なんですけど断絶されている、そういう状況になっている。でも聖霊様によってそれがつなぎ合わされ、実はもう神様によって救われているんだよ、イエス・キリストの大いなる偉大さがもう気づく前にもう私たちが救われているんだということをこの示されたことによって私たちが本当に力強く歩んでいける、これは聖霊様の助けがないとわからないことなんですね。で、ステパノはこれからちょっと大変なことになるわけですよ。殉教していくことになりますね。殉教していくことになる。で、その過程で彼が何を見ているのかっていうと、天を見ているんです。イエス様を見ているんです。で、いつもいいですか、この聖霊に満たされておかしくなるわけじゃないです。皆さん安心してください。聖霊様に満たされるとイエス様がクリアに見えてくるんです。御言葉が分かるということも同じ話です。で、これがずれないようにしてくださいね。聖霊に満たされるとわけのわからないことを言い始めるのではなくてね、御言葉を語れるようになるんです。イエス様のことが明確に見えるように。だからステパノこの迫害の中でもイエス様のことが見えるようになるんです。さらにはっきりと見えるようになります。で、私たちがそのイエス様の姿を見るときに不思議な力が与えられてきて、そしてこのキリストを証しする力が与えられてきて、そのまま証しをすることになるんです。だからステパノは聖霊に満たされるとどうなったかって、じっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエス様を見て、見なさい、天が開けています、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。まあ他の人たちは聖霊に満たされてないので、なんかもう天を見て、ほら見なさい天が開く、頭おかしくなったんじゃないかなぐらいな感じで思ってるんですけれども、聖霊に満たされるとそれが皆さん安心してくださいね。もう見えないものをお前の力で見抜けとかそういう話をしてるんじゃないです。聖霊に満たされると見えちゃうという話 で見えたものを見えたと言えばいいという話なんです。これを見えてないのに牧師が危ないですね。牧師が危ないんですけれども、見えてないのに見えたと言っちゃったりとか、こうすると苦しくなってきます。だから私は見た、経験した、感じた、これを証ししていくんです。あ、御言葉を体験した、だから御言葉は真実ですと体験する。聖霊に満たされるとイエス様のことが真実ですね、それが力を伴って湧いてくるから、それを伝えるんです。なんか私がこう大きく話をしなくてもいいわけです。見たことを見た、だからステパノはなんか別なことをしてるんで、ステパノは見た、見なさいって言ってるだけ。わかりますか？なんか日本の芸人の中で右から来たもの、ちょっと全然あんまり流行ってないか、いや流行ってるかもしれませんが、昔の古い芸人、右から来たものを左に流すと、僕のするのは右から来たものを左、なんかここでアレンジする必要はなくて、オリジナルをオリジナルのまま伝えるっていうこと、これが非常に重要な、それがものすごく力がある。これオリジナルのものをアレンジしてしまうと本質がずれるっていうことになります。なのでオリジナルのものをオリジナルのそのまま、聖霊様に満たされてそのまま表す。で、ステパノはこの時、まあ、殉教にまで至るんですけど、ステパノはこの時に殉教を見ていたの、殉教することを夢見ていたのではなく、重要なことなんですけど、イエス様を 見続けていたっていうことなんですね。でここで最初の部分でステパノのような私たちになりましょうって言って殉教っていうのだけど、ふわーってなんか急に重くなります、もちろん主に従うっていうことは軽いことではないんですが、重いことであり、それほどに重要なことだとは思います。でもこの殉教っていうものを見ると、ああ真似できないなって私も思いますね。でまたしかしね、この殉教をすることは真似できないということでイエス様を信じないわけではないです。いつも言うんですけど、殉教というものを狭い意味で言うとこのステパノのような音なので、軽いイメージで話してはいけないんですけれども、クリスチャンは大なり小なり、ひどい意味で考えるならば、イエスを信じきって天に、肉体の死を迎え天に迎えられていくべきでありますから、広い意味でも狭い意味で、狭い意味で軽々しく殉教を語ってはいけませんが、しかし広い意味で考えるならば、私たちはキリストを信じて天の御国に行きたいでしょ、違いますか、変なこと言ってますか。となるならば、クリスチャンは全て殉教するんです。全てのクリスチャンは根本的に殉教します。イエス様を信じて天に召されるからです。信じてみたり、警察官が警察の仕事をしているときに天に召されると殉職するんです。クリスチャンが主を信じて召されるならば殉教するんです。もちろんね、だから軽々しく考えてはいけないでしょ。注意したいのは、軽々しく考えようと思うわけじゃないんですけど、殉教というものをこう恐れて主を信じない理由にはならないよということだけを教えたいです。じゃあ真似できないよねって思うかもしれないんですけど、その殉教という形を真似しなさいって言ってるわけじゃないんです。それを言ったら立法主義じゃないですか。わかります？そうするとおかしくなっていくでしょ。そうするとだんだんだんだん国のためにしねとか、なんかそういう考え方にもなっていくような感じになっていきます。そうじゃないでしょ。何をしているのかっていうと、こうイエス・キリストを見るっていうところで、聖霊様に触れられてイエス様を見ていると自然と成長して、こう本当にそのようなピンチの状況でもイエス様を告白できるようになってしまったということです。なるということです。ここにさっきね、たくさんこう年代順じゃなかったんでバラバラだったんですけど、子どもたちがたくさんいたわけです、ね、この子どもたちが、ご飯を食べ愛情を受けていると成長してしまうんですね。成長してしまうんですよ。それ当たり前の話なんです。それ私たちがイエス様を見て霊的な糧を受けていると、私たちは霊的に成長してしまうんですよ。ご飯を食べていて適度に運動していて適切な人間関係を築いている人が、いや1年前も赤ちゃんだったけど10年後も赤ちゃんで30年後も赤ちゃんではいられないんですよ。当たり前の話ですけど、食べて愛されていると成長しますね。霊的な私たちも同じようなもので、霊の糧を受け、そして愛を受けていると霊的に成長してしまうんですね、自然に。僕の身長は170センチないんですよ。何の話かと、ね、でそれで牛乳に相談しようと思ったりとか、いろいろ相談したわけです。でも170センチには届かないんです。 169.8 ぐらいまで行きました。2ミリ足りないです。2ミリ届かない。自己紹介の時に何センチですか、170センチです。届い、まあまあ嘘、試写誤入すればみたいな。でもまあ成長しないんですよ。こう成長したいから成長。ところが私はよく人に会うと、先生何センチですかって言われて、いやもう今ね168 8ぐらいちょっと縮んでる、まあ、そんな感じなんですけど、いや先生思ったより大きいですねとかいう話を受けるんですね。なんでですかって言ったら、ああもう主が私の影響力を大きくしてくださってるんだなということに気がつきましたね。背は縮むけど影響力、私が成長したいから、そういう形を成長しようとさせてるわけです。ステパノのようなかっこよく殉教がしたいって、こういうところに憧れたって仕方がありません。私はこんな憧れを持った牧師や伝道師になりたいと思わなくても大丈夫です。まずイエス様に従ってください。変に自分を大きくしないでください。偉大な牧師になりたいとか思わなくていいです。主に従ってください。ステパノは別に牧師とかそんなことじゃないんですけれども、ただの給食係として選ばれただけなんだけれども、歴史を変えるような霊的な働きに携わる人になります。殉教の時も信仰の告白をしていく、そういう人になります。ポイントは何なのかっていったら、イエス様を見てってことです。その中で成長し、その時に必要なことが主から与えられて、見たものを見た、聞いたことを聞いた、私は知ったことを語っている、それだけです。新しいことを開発したわけではないです。成長したんです。できることをさせられ、そのようなものと変えられていきたんです。このように私たちも主に、聖霊様に満たされるときに力を受けていきます。聖霊様に満たされて、イエス様を見て正確に見ることができて、そして私たちは成長するしかないです。でその中で語ることができるよね。でこのステパノの殉教をどう捉えたらいいかって難しいですよね。イエス様のためにやって結局死んじゃったらうーんって思うかもしれません。しかしそこでとどまらないのが聖書の箇所で、当時この新約聖書を後に半分ぐらい書き上げる、この教会のリーダーとなっていくパウロがそこにいたんです。ステパノの応援者としてではなく、ステパノを急先鋒で殺そうとする側に、当時のサウロという名前の方がいいかもしれませんが、当時のパウロがいたわけなんです。一見ステパノの殉教は無駄なことのように思うんですけれども、だってそのことによってサウロが怒り狂って、もう迫害しまくる、家の中むっちゃ怖い人ですね。この人鍵閉まってても、お前信じたのかバーンってやって、でも世界ではこういうことが本当に起こってるんですけど、たくさんね、たくさん現在進行形でたくさん起こってるんですけど、こういうことが起こってるわけですよね。でものすごいそういう、怖いそのサウロ、まだサウロは変われていないんですけど、このステパノのことはサウロにとって心の中にズンと入るくさびになってるんです。ステパノはこの殉教の時に何を語ってるんですかって、イエス様のようなこと言ってるんですよね。59節60節を見てみると、主イエスよ、私の霊をお受けください。60節、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。このイエス様の十字架でのこの言葉のような、なぜならばイエス様が見えたから、イエス様の言葉が語られたんだと思う。聖霊様によってイエス様が見えて、イエス様の言葉が、でもこの言葉が、この言葉がサウロの心にくさびのようにガツンと入るんです。ガツンと入るわけです。だからそれが痛いので、なんだこれはって言って、でもそれがまだ御言葉による恵みだって受け取ることができないので、これに対して自分のできる最大限の反応をするんです。つまりこの言葉に向かって正面から向き合った時に、自分の力では反対することしかできなかった、分かんなかったからです。これが敵の言葉ぐらいにしか分かんない、異質な言葉、敵の言葉だから、これを排除しないと思って、もう一生懸命これを排除しようとします。でもそれはなぜそうなるのかって言ったら、本当にこの言葉が分析はできないんだけど、とにかく衝撃を与えたんです、サウルに。そのことに対する応答は悪かったんですけど、とにかく衝撃を与えたんです、ドーンと。ステパノのこのことが彼にとっては大きな衝撃となりました。後に誰よりも主を伝える人になります。ちなみにステパノはちゃんと神様のもとに迎え入れられています。教会も苦しみを負いましたけれども、 来週になると思いますけど、4節を見ると、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら述べ伝える。これは来週の御言葉になりますが、結果としては御言葉が拡散していくことになります。不思議なことですね。今日で皆さん少し話をまとめます。今日私たちは、私たちを救ってくださるイエス様をちゃんと信じましょう。イエス様の何を信じるの？今日聖餐式にした、私の罪の身代わりに死なれ、そしてよみがえられ、私の罪を許してくださいました。何のために？私たちが主を、もう一度主との関係が回復され、主を礼拝することが、だから礼拝って素晴らしいことですね。でさらに言うならば、この主と同じものを見て主の言葉を伝える、今日も使命を私たちは持っています。神様の愛が私たちに今までも注がれています。これからも愛をあふれさせるものとして歩んでいきたいと思います。過去を見ると御言葉があり、御言葉の通り主が誠実に今も私たちに至るまでもこのように御言葉を伝えてきてくださっていて、私たちは今日喜んで主の御前に礼拝することができます。ということは、今日明日は見えないし、今は自信がないし、いろんなことができないかもしれませんけど、過去主がいろんなことを成してくださったこの御言葉を霊的な目、聖霊様に満たされて見るならば、今日私たちは信仰を持って一歩踏み出していくんです。主を信じ一歩踏み出す。信じるということは、信じることはただ心の中で思うことではなく、主を見上げつつ進むってことです。立ち止まってることではなく、進み続ける、歩いてでもいいです、走んなくてもいい、でも主を見続けて歩み続けるってことです。立ち止まるなってことです。もうこんな、もうずり足でもいい、もうこんなんでもいい、もう足がありませんって言ったら引きずってでもいい、主イエスを見て前に進みなさい。聖霊様に満たされて主イエスを信じて歩みなさい。そうすれば目の前に見えないけれども、前に道があることが踏み出せば分かる。目が見えてないみたいな感じですけど、でも聖霊様によって満たされて前に道がある。肉眼では見えないけど前に道がある。見えて一歩踏み出す、そこに道がある、体験する、神様はいる、証ししていくんですよ。信じて信仰を持って、今までしてくださった信じて信仰を持って、イエス様を見せられて、イエス様の中にあって一歩踏み出すんです。でそのように踏み出した時にイエス様を体験するんです。このクリスチャンファミリーの子供たち、なぜイエス様のことがよくわからないのか、踏み出さないからですよ。知った気になっていて踏み出さないんですよ。旧約聖書知ってる、私の知ってる教会はこうだとか言って、どうだっていいです。今日主を信じて愛することを選択して一歩踏み出すんです。小さなことでもいいから。そこに聖霊様は豊かに働いてくださって、できないこともできるようにさせてくださって、でそうしたらそれをさらに明かしする。僕はメッセージが下手くそです。でもいつも申し訳ない思いを持ってメッセージをしますけれども、でも下手くそなメッセージでも伝えたいことがあります。とにかくイエス様に会って生きてください。あなたの人生は人を生かす人生に変えられていきます。そのことを信じます。たとえ障害があろうと、問題があろうと、心の病があろうと関係ありません。あなたは主イエスによって用いられます、変えられます。そして人を生かす人生と変えられ、私も生かされます。主を信じて今日も信仰生活をなす私たち一人一人でありたいと願います。お祈りいたします。